はい、皆さんこんにちは、イケです。
津村です。
パパのための子育て応援ラジオ We are that。 この番組は新米パパのイケと未来のパパ津村がパパだからこそできること、パパならではの苦労などを本音でお話ししていくラジオです。はい、じゃあ始めていきましょう。
はい、始めていきましょう。お願いします。
今日いきなりなんですけどね、
はいはい、
ちょっと出かけてたんですよ。
おー、いいですね。
家族でね。
いいですね。
いわゆるイオンモール的なところに行ってたんですけども。
お、いいですね。
いいですね。うん、いいんですよ。
でね、いいですよ。
うん、でね、あんまり子供生まれてから行ってなくて、
はいはい、
まあ久しぶりにっていうか、がっつり行くのは久しぶりで行ったんですけど、そしたらね、はいはい、授乳室とか、ちゃんとあるわけよ。
ありますね、今
のところ
ね。
そうそう、うん、なんかおむつ交換のスペースとか
充実してるよね。
そうそう、でなんか個室があって、そこで、はい、お母さん授乳できたりとかするんやけど、はい、そこでね、はい、思ったんよ。結構ね、男の人多い、
はい、あ、そうなんだ。
なんかイメージちょっと違った。なんかそういうところもみんなこうお母さんばっかりが来て、
そうですね、
やってるんかなと思ってたんやけど、まあ、はい、そこはたまたまっていうか、普通にお父さんも一緒に入れますっていうようなとこやったから、
うん、
それでなんかもしれへんけど、結構ね、パパさんたちも一緒に来て、
うんうん、
でお子さんが2人とか3人とかいているところやったら、お母さんが授乳してる間にお父さん上の子の面倒そこで見ながら待ってるとか、
はいはい、
しながらね、やってて、結構だから、そういう感じでね、
うん、
もう授乳室とかってもう、そのスペースとかって僕自身は結構ね行くのがちょっとこう、うん、ほんま行っていいのそこみたいな、
うん、なんかね、感じますね、うん、
思ってたんやけど、うん、思いのほか、はい、普通に男の人もいっぱいおって、
はいはい、
入れ替わり立ち替わりやっててさ、
はいはいはい、
まあ、子供抱っこしているお父さんとかもいっぱいおって、
へ、
なんかこう、まあ、世間で言われてるほどちょっとあれやけど、おー、なんか、
う
ん、まあ、思ってる以上に、
そうですね、
パパさんたちはなんかすごく、うん、積極的に子育てに参加してるっていう方変かもしれへんけど、
なるほどね。まあ、地域によるかもしれないですよ。
そんなんあるかな。
地域ごとかもしれないしね。まあまあそれは測ってみると分かんないですけど。
そんなことがあって、おおって思いました。みんな頑張っていこうぜって思いながら。
なんかいい光景ですね。
うんうん、結構ね。だから僕全然こう、なんていうかな、マイノリティ感が全然なくて。
うん、
すごくね、ほうって感じで思いました。
なるほど、
はい、
そこでこうすごく泣いたとか、なんか大変な時間を過ごしたことはないんですか？比較的落ち着いた感じだったんですか？
ね、
お子さんは。
うちの子が一番泣いてたね。
あ、やっぱり泣いてた。
泣いてた。いや、俺個室には入ってないよ。個室はもう一応男性も入れるんやけど、お父さんも入れるんやけど、はい、そんな広いスペースじゃないから、はい、もうほんまにトイレの個室ぐらいのスペースしかないから。
あ、そんなに狭いんだ。
そうそう、あ、まあ、ベビーカーと子供、お母さん一緒に入れるかなぐらいのスペースやから、
うんうん、
わざわざ入っても別にやることもないし、うん、だから外に、その個室の外になんかソファーとか置いてあって、
あ、
その辺で、はいはいはい、お父さんたちは待ってることが多いねんけど、
うん
うん、だから外で待ってたら基本うちの子の泣き声だけが聞こえてきてた。
まだね、だいぶ幼いですもんね、まだね。
うん、そう、その辺もちょっとね、個体差あるかよく分からへんけど、うちの子は結構ね、授乳中に泣く、なぜか。なぜかよく泣くっていうのがありますけどね。まあまあまあ、そんなね、出来事が今日ありましてね。
まあ、パパならではこう日常のことなんでしょうね、そういったこと。
そうはね、だから。普通は見ることないやんか、授乳室なんか、なかなか、
う
ん、
僕とか特にはそうないね。
そうやんね、うん、で入っていた変態やからね、ただの
おかしいね。
そうそうそう、
捕まるね。
そうだから、まあ、まあいい経験をしてまた頑張っていこうっていうところでございます。
はい、わかりました。
ということで、まあ、今日はですね、うん、ちょっとおすすめの絵本紹介と ということで、今日そうでしたね、はい、ということでちょっと絵本の紹介をしようと思います、
うんうんうん、はい、はい、お願いします。
はい、絵本ね、まあ、まだうちの子供言うてまだ3ヶ月、うん、4ヶ月とかなんで、
うん、
はっきり言ってね、絵本なんて読んでもまあそんなに
うん、うん、
反応はないんですよ、
まあそうですよね、
そうで、まあ、僕は結構絵本好きなんで、うん、まあ、早いうちからいろいろ買い集めてるんですけど、
おう、
でいくつかね、なんか泣いてる時とかに試しに読み聞かせてたんですけどね、
はいはい、
その中で唯一、
うん、
唯一もう0歳もう3ヶ月にして反応があった絵本があるんですよ。
へえ、確かにそれは発表すべきですね、聞きたいですね、うん、
それがですね、
うん、
松谷美代子さん、
はいはい、
作の、いないいないばあ、
いないいないばあ
っていう絵本なんですよ。
へ
え、はい、絵はね、あの瀬川康夫さんかなが描かれてる本なんですけれども、はい、
うん、
これがねすごく反応が良かった。
具体的にどんなところでどんな反応があ
ったんですか？これね、まあ、どういう構成になってるかっていうと、うん、動物が出てくるんですね。猫とか狐、うん、とか熊とかが出てくるんですけど、
はい、
見開きに左に動物の絵が描かれてて、右に文字が描かれてるんですけど、
はい、
右に例えばなんか「いないいないばあにゃーにゃがほらほらいないいない」って書かれて、左のページには「いないいない」って顔を隠してる猫の絵が描かれてて、はい、次のページをめくると「ばあ」って書かれてて、うん、その「ばあ」の顔を落とした動物が描かれてるんですよ、
うん
うん、これがいろんな動物のパターンで繰り返されるって、もただそれだけの、
うんうんうんうん、
ただもうほんまにそれだけの絵本なんですけど、
うん、
これがねなかなかどうしてすごく食い入るように絵本を見つめる
池さんのお子さんはだいぶハマってるわけです
ね。そうそう、だから困ったらね今この絵本を使ってるんですけど、
はい、
またねちょっと機会あったらというか検索して見てほしいんやけど、
はい、
正直大人が見るとこのいないいないバーのバーの顔のが、
はい、
まあまあホラ
ー、え、そうなんや、
怖い怖い、
ちょっと気になるね。
特にクマちゃんのバーは、
はい、
これほんまに夜暗いとことかでバンって目の前出てきたらちょっとドキッとするそんなレベルの顔、まあ、表紙にもなってるクマちゃんが、
はいはいはい、
なんですけど、
うん、
ただうちの子はこのクマちゃんが一番好き。
ほう、
このクマのいないいないバーのところはもうほんまによく見る。
へえ、
結構面
白い、ね、
はっきりしてるからと思うね、このバーの顔があ 怖いぐらい、
反応
しやすいな、うん、多分あんまり細かいとこまで目いかへんはずやから、
はいはい、
分かりやすく変化してるからバーって見るんやと思うねんけど、うん、そうなんですよ。
なるほどね、
これは、
まあ、子供が興味示すところってどんなところやろうっていうのは多分親目線だとすごい面白いんでしょうね。
そうで、また言うて親でも分からへんし、大人と子供全然違うから、
うん
うん、だから大人が見てても別に今言ったってちょっと怖いとかさ、
はいはい、
何これとか、
うん、
もうただこれだけみたいな、こうほんまにこれもいないいないバーって書かれてるページがなんか5回ぐらい繰り返されてるだけやねん。もうページにして全部で18ページぐらいしかないんよ。
うんうん、まあ、とてもシンプルな構成なんですよね。
そうそうそう、うん、にもかかわらずこういうのがバカ売れするわけじゃないですか。
はいはいはい、はい、
うん、だから絵本を作ってる人っていうのはやっぱ視点がだから普通の僕たちとは大人とは違うんかなっていうふうに思ってしまうかな。
素敵やね、絵本作ってる人って、
うん、いや、そう、
あ、子供を楽しませようというそのアイデアを形にしてね。
そうなんですよね、
伝わるっていうのはすごいな。
そうなんですよ、ちなみにねこのいないいないば、うん、初版発行が 1967年。
マジで。もう一回を、マジで。
そうです、そうです。僕らよりもずっと年上なんですよ。
すっごいロングセラー。
そう。
で、今最近流行ったとかですか？それ昔からずっと。
昔からやと思う。
あ、やっぱ言われてる本で。
結構有名な本なんで。
はい。
うん。だからもう普通に育児してる人たちは、知らん人はいてないんちゃうかな。
まあ、絵本といったらまずここからどうっていうような、
まあそんなレベル、まあ、いないいないばあもね、結構なんか他にもあの新しく作られてるようなやつもあったりするんで、
はい、
これは多分元祖やと思うんやけど、う
ん、はいはいはい、
がもう1967年の4月15日ということで、ね、
すごいね、
うん、もう結構昔からあるわけですけれどもね、
はいはい、まあ、はい、本の魅力の一つですね、それが。
すごいよ、もうこんなに長いことね、うん、だからこの本はどれだけ今までどれだけの赤ちゃんを、子供を、まあ
そうです
ね、笑顔にしてきたかというところよね。
すごい、
うん、そう考えると、ね、こういった作品が与える影響っていうのは、
そう、
うん、しかもこれ本人の記憶には残らへんと思うね、ほとんど。
あ、うん、また深いところついてくるね。
そう、まあ、親はねこれ読んだよっていう記憶はあるんやろうけど、
はい、
ただね、子供は多分これ読んでもらったっていう記憶ってそんなに残る子って少ない、多くないと思うね。ないでしょうね。でもそんな子供、うん、そう、でそんな子供たちも大人になってまた取るわけをね、うん、手に取って、これを子供に、うん、自分の子供に読み聞かせると、
はいはいはい、
なるとなかなかその読んでもらった側は記憶には残らへんねんけど、すごく影響を与えてるって、なんかこう不思議な感じやけども、
うん
うん、すごく素敵な、
ね、そうですね、そういう、ね、そういう背景を考えるとね、素敵な物語やな、うん、
いいなと思います、
うん、
だからまあこういった本もね、もうこの先さらに10年20年と、
うん
うん、ずっと読まれていくじゃないかなというような、
まあ、それがおすすめの一つ目、
うん、そんな絵本ですね、はい、まあ、ぜひですね、
はい、
まあ、知らなかった人ちょっとね、うん、調べてもらって、もしくは本屋さんで手に取ってですね、うん、見てもらったらいいかなというふうに思います、
うん、はい、
はい、
わかりました。
はい、ということで、まあ、今日はですね、おすすめ絵本の紹介ということでお話しさせていただきました、うん、まあ、絵本はねほんまにいっぱいあるんで、
はいはい、
もう世の中に絵本あふれてるので、
うん、
本当にね、こういった有名なところもあれば、まあ、あんまりね表には出てきてないけどもすごくいい本っていうのもあると思うので、
うん、
まあ、そういったものも今後紹介できていけたらなというふうに思ってますので、
はい、
まあ、ぜひですね、皆さんもおすすめの絵本とかがあれば教えていただきたいなと思います。
はい、
はい、ということで、まあ、今言いましたけれども、この番組では、まあ、いろんな情報であるとかですね、ご意見とかそういったものを募集してますので、まあ、ぜひともホームページから皆様お寄せいただければと思います。
はい、お願いします。
はい、ということで、今日ちょっと短めですけどね、この辺で、終わりにしたいと思います、
うん、はい、はい、
ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。